小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週は視覚障害者の就労について、視覚障害者就労相談人材バンクで制作された書籍より、当事者が書いた手記をご紹介します。奮闘の就活から20年、見えにくさに価値を見出して、佐治和美。2001年春、私は大学の新卒採用で現在の会社に入社しました。視覚障害者としての採用でした。視力が突然低下したのは小学校2年生の時でした。病名の診断がなかなかつかず病院通いの日々だったため、2年生の授業はまともに受けることができませんでした。その後は学校側の理解と配慮、そして母親との二人三脚のおかげで小、中、高校、大学と普通校に通うことができました。障害の程度は今より軽かったとはいえ、ルーペを使いながら普通校の勉強についていくのは楽なことではありませんでした。でもそうやって健常者の中で自分だけが見えにくいという環境で育ってきたことが、社会を生き抜く現在の私のベースになっているのかもしれません。入社当時の見え方はルーペでの文字の読み書きが何とかできるくらいでした。両目ともに中心視野欠損がありましたが、気になるほどではなく、歩くことにも支障ありませんでした。現在の視力は両目ともに 0.01 程度で、文字はルーペでもかろうじて見えますが、長文になると読めません。視野の中心部の見えにくさが増し、歩行時も注意が必要になってきました。眩しさを強く感じるため、明るいところは苦手です。1999年冬、大学3年生の私に就職活動の時期がやってきました。私は民間企業志望で、目標とする業種がありました。21歳で障害者手帳を取得しましたので、障害者採用枠で就職活動を開始するという選択もあったのですが、そちらが始まるのはかなり遅い時期でした。そこにターゲットを合わせていては出遅れる、そう思った私は、一般の学生とともに就職活動をスタートさせたのです。合同企業説明会に足を運び、採用担当者に視覚障害があることを伝え、採用試験を受けさせてほしいと交渉する日々でした。当時、障害者の社会参画への理解がまだまだ乏しい時代でした。視覚障害者が一般の合同企業説明会に来るなんて、採用担当者も驚いたと思います。採用試験を受けさせてくれた企業もありましたが、弊社では対応できませんとその場で断られることも少なくありませんでした。多くの採用担当者と話す中で課題に感じたことは、短い面談時間の中でいかに視覚障害を理解してもらえるかということでした。 試行錯誤の末にたどり着いたのは、履歴書に A4 の紙を1枚添えることでした。そこには視覚障害の状況とできること、できないことを簡潔にまとめて書きました。できることには身の回りのこと、通勤など当たり前のことも書きました。できないことには車の運転や裸眼での文字の読み書きなどを書き、拡大読書機やルーペ、パソコンには画面拡大ソフトや画面音声化ソフトを使えば問題をクリアできることも添えました。このツールを用いると、障害特性と必要な配慮が伝えられると同時に、パソコンが使える、書類も作成できるということも瞬時に提示できます。これが効果絶大でした。必ずその場で目を通してくださり、これはご自身で作られましたか、何分ぐらいで作れますかと、どの採用担当者からも聞かれました。そうこうしているうちに障害者採用枠の活動も始まり、東京、名古屋、大阪での新卒の障害者採用の合同企業説明会へも足を運びました。初めて障害者枠の合同企業説明会に行った時、今まで参加してきた会場とのあまりの雰囲気の違いに衝撃を受けました。それまでの張り詰めた空気感が障害者枠の会場にはまるで感じられず、その落差に愕然としたのを覚えています。私は今まで通りのピリッとした雰囲気で面談に臨み、場数を踏んでいることから採用担当者と話すことにも慣れていました。前述の履歴書に紙を添えたものを提出すると面白いぐらいに、すぐに採用試験を受けに来てほしいという反応を得ることができました。最終面談時にはパソコンを持参しました。当時モバイルパソコンはまだ高価なものでしたが、就職活動のために購入し、画面拡大ソフトや画面音声化ソフトを実際に見てもらいました。普通のパソコンなんですねと、どの面接官の方も驚き、そして安心されるのでした。こうして就職氷河期と呼ばれた時代ではありましたが、6社から内定をいただくことができました。すべて視覚障害者を雇用したことがない企業です。内定をいただいた採用担当者から共通して言われたのが、視覚障害者を雇用したことがないので、正直なところこちらとしてもあなたがどこまで仕事ができるのか不安ですが、あなたとならやっていける気がしましたということです。熱意と諦めない姿勢を認めていただけたことが嬉しかったです。私の就職活動から随分時間が経過した今、障害者を取り巻く状況も変わりましたが、重度の視覚障害者にはまだまだ就労の機会が開かれていないと感じます。しかしその道もきっと切り開いていける時代であると思います。入社後の私は健常者には負けないとの思いでがむしゃらに頑張っていました。入社してから10年余りが経ったある日、自分がちっぽけな物差しと戦っていることに気づきました。それから時を経て、今は後輩や同僚のサポートの手と目をうまく借りながら、効率の良さを意識して仕事をしています。見てもらった方が早いものに関しては、一人で抱え込んで無駄に時間を使わないことにしています。でもあの頃のがむしゃらな頑張りがあったからこそ今の自分があります。ハード、ソフト両方の面から自分が求める環境で働くには、自分自身が組織にとって求められる人材であり続けられるかどうかだと思います。そのためにはまず社会やニーズの変化に対応できるスキルや知識を身につけていかなければなりません。その習得には健常者の数倍の労力がかかります。しかしスキルのなさを見えにくいから という言葉に置き換えないように心がけています。逆に見えにくいからこそ、見えにくいならではの価値をたくさん見出せたら素敵だと思います。京都府在住、建築メーカーに新卒で採用され、現在も同じ会社で働いているという佐治和美さんの手記から一部抜粋してお届けしました。いかがでしたでしょうか。障害者雇用にまだ理解が乏しい時代に6社から内定をもらったという佐治さん、自分のできることできないことを伝えるためにアピールの仕方を工夫されて、それを実行される着眼点とバイタリティが素晴らしいと思いました。そして企業側が何を求めていて何が不安なのかを汲み取って、それをアピールにつなげる想像力というのは、見える見えないに関わらずコミュニケーションということにとても大切なことだと感じました。やはり当事者の実際の声というのはとても参考になりますし、励みにもなりますよね。現在就職を考えていらっしゃる、またはこれから職場に出るという視覚障害者の方はもちろんですが、同じ職場で働く晴眼の方にも、共に働く中でどんなコミュニケーションを取るのが良いかと考える参考にしていただきたいと思います。お送りしてまいりました小鳩の愛。今日ご紹介した佐治和美さんの手記は、今年2月に出版された書籍、あまねく届け光、見えない見えにくいあなたに送る31のメッセージからお届けしました。この本は視覚障害者就労相談人材バンクが、視覚障害者の見えない見えにくい中で働くことについて当事者たちの声をまとめたものです。佐治さんを含む見え方も経歴も経験も異なる31名の視覚障害者の実体験が掲載されています。就職、転職、中途障害者の就労継続など章立てされており、ご自身の状況に合わせて手記を選んで読むこともできます。あまねく届け光、見えない見えにくいあなたに送る31のメッセージは、税込み2750円で発売中です。詳しくは視覚障害者就労相談人材バンクのホームページよりお問い合わせください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。